こんにちは、永山です。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。お便りが来ております。ラジオネーム水野さん、はじめまして、こんにちは。いつも毎は楽しみに拝聴しております。私がおっさん FM を毎週聞くようになってから実に5年以上が経ち、自分もすっかりおっさんの仲間入りを果たしてしまいました。一時期視聴が止まっていたので、2年半分のエピソードをひたすら聞き続けることで、なんとか当時の最新回に追いついたことがありました。大量のエピソードを聞く中で、個人的におっとなるタイトルがいくつかあり、エピソード125、コブラ回は個人的に印象に残っています。他にはエピソード277、マーケティング施策に忠実な男も好きなタイトルの一つです。さて、この流れで一つ質問があります。これまでのエピソードタイトルで気に入っているものや印象に残っているものありますか？よろしければお答えいただけると幸いです。最後に繰り返しになりますが、いつもポッドキャストの更新を楽しみにしています。これからも更新頑張ってください。勝手ながら一視聴者として応援しております。というお便りいただきました。ありがとうございます。水野さん。印象に残っているタイトル。実にね、こういいお便りいただいたなと思うんですけどもね、今回がですね、398回で、次の次が400回になるわけですね。前回のですね、クシーさんのエピソードで僕ね、おっさん FM6 年やってますみたいな話をしたんですけども、実は8年もやっててですね、400回、そうですね、だいたい1年間がね、だいたいこう12週ぐらいあって、400っていうと、まあこう8年ぐらいになるということなんで、まあ8年目らしいですね。はい。なので、400回っていうことになるのでですね、これは僕が今回ここで、タイトル、お前、印象残っているタイトルを話すんじゃなくてですね、ぜひですね、リスナーの皆さんと一緒に印象に残ったタイトルとかエピソードとかっていうのをお話しできると面白いんじゃないかなと思うので、ぜひね、これで、お便りフォームからですね、自分が印象に残っているエピソードとか、面白かったタイトルですね、タイトルとか、そういったところをね、お寄せいただけたらいいかなと思いますので、概要欄にお便りフォームの URL がありますので、そちらから、送っていただきたいなというふうに思ってます。せっかく400回で、まあ、こういったちょっと企画っていうふうな形になっているんで、ちょっと新しいノベルティを作って、まあ、それを、いただいた方に、お便りいただいた方に、まあ、お送りするのは面白いかなと思ってます。一応現時点で、なんとなく、まあ、今朝、この収録の前にメモしながら考えてたのは、クリアファイルをですね、おっさんの気まぐれパーティーで配布したんですけども、まあ、あれは結構良かったなと思っていて、まあ、イベントで配布するときにね、イベントでもらったものとかをこう整理して入れるっていう意味でも良かったんですけども、まあ、普段使いにでもいいなと思っていたのと、A4 じゃなくて、英語のちょっとちっちゃい版のクリアファイルとか、にしてみようかなと思ってます。英語のクリアファイル、意外にちっちゃいメモとか、ステッカーとかね、そういったものをファイルしとくのに重宝したりとかするんで、まあわざわざたくさんは買わないけど、ちょこっとあると便利みたいな感じかなと思うので、まあ一枚もらったら嬉しいかなと思っていて、そういったノベルティを作ろうと思っているので、ぜひですね、皆さんのこの400回までじゃないか。今までで聞いて印象に残っているタイトル。おっさん .fm に行くと、もう、1ページの中にすべてのエピソードがバーッとリストアップされてるんで、そこをずらーっと見たらすべてのタイトルが見れるんでですね、そこからですね、このタイトル覚えてるなとか、面白かったなっていうのがあったら、ぜひお便りをいただきたいと思いますので、水野さんちょっとですね、企画を少しこう、水増ししてですね、リスナーさんと共にちょっとこの辺は改めて回答させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。という感じでですね、今回はお便りをたくさんいただいているので、お便り紹介会というふうな形で話していこうかなと思ってるんですけども、続いてのお便りは、稲葉ゆかりさんです。永山さん、お一人会聞きました。お疲れ様です。ゆるゆると続けていただけたら嬉しいです。そして、クリスさんにビーズライブ参加報告間に合ってよかったと思いました。永山さんのお父様の日記は、ほっこりする気持ちと、自分が息子に日記を読まれていたらと思うと、恥ずかしい気持ちが止まらなくなるような、とニヤニヤしながら聞きました。さて、永山さん、お一人会で話してほしいことは、ここ数年、自転車やランニング、筋トレの話を楽しく聞かせていただいているんですが、こういう行動をするきっかけとか考えがもしあれば語ってほしいです。すでにお話しされているかもしれませんが、よろしければお願いします。また、ポッドキャストを楽しみにしております。という、ランニングとか筋トレのお話のお便りいただいていてですね、ちょっとね、関連する、お便りがもう一つあるので、合わせてちょっと紹介させていただきたいと思います。 A2PS さん、からですね、ラジオネーム A2PS さんからです。長山さん、はじめまして。いつも楽しくポッドキャストを聞いてます。私はランニングが趣味なのですが、長山さんのランニング関連のお話を聞けるのが楽しみで、おっさん FM を聞いてると言っても過言ではありません。そこで個人的な希望なのですが、長山さんのランニングのトレーニングメニューやルーティン、月間走行距離、今履いているロード用のシューズ、トレラン用のシューズ、お気に入りのギアなどを教えてほしいです。もちろんランニング関連のギアですので、キャップ、サングラス、イヤホン、ウォッチ、ヘッドライト、補給食、ウェア、走っている時に聴く音楽などを教えていただけると幸いです。ちなみに私は週5回朝5時から10キロ程度走っており、昨シーズンの冬のおすすめギアはマウンテンハードウェアのオクタのロングスリーブシャツです。これからも応援してます。頑張ってください。追伸、ランナーあるあるでいろいろ聞いてしまって申し訳ありません、というお便りをいただきました。ありがとうございます。はい、これね、嬉しいですね。ランニング関係は、まあ僕は趣味で走ってるんですけども、なかなかおっさん F でそこまで、ランニングした話はね、ではいないんで、まあ、たまにはそういった話をさせてもらってもいいかなと思いますので、せっかく機会をいただいたということで、ちょっとその辺のお話をしようかなと思います。で、走るきっかけなんですけども、これはまあ、おっさん FM でも話はしてるんですけども、断片的な話になってるかもしれないんで、一応こう、流れをまとめていくとですね、まあ、コロナ前後ぐらいかな、コロナあたりぐらいから、まあ、運動不足が気になるわけですよ。まあ、年齢的にもそうですし、まあ、仕事からずっと家に引きこもってるし、さらに、まあ、リモートの仕事がメインになったり来たりとか、外に出ちゃいけない雰囲気があったりとかっていうところで、だんだんこう、体が縮こまってるような、うまく体が使えていかないような、そういったストレスも感じているし、まあ、体重が増加したりとか、あとはまあ少し体を動かすだけでね、ヒーヒーハーハー言うようになっちゃうというふうなことを感じていたので、まあ、少しこれは体を動かさなきゃいけないなと思ったんですね。で、まあそこでまあ素直にランニングに行っとけばよかったんですけども、そこでなぜかですね、よし、じゃあ何するかと思っていろいろ考えた結果、スケボーを始めたんですよね、スケートボード。でスケートボードを買ってですね、まあ、ちょっと近所でスケートボードができるところにそれを持ってってですね、そこでこう、オーリーって言ってこうね、ジャンプする練習とか、まあ最初はオーリーまで行かなかったか、もう乗る練習ところからですよね。ちゃんと両足でスケーボーに乗って転ばないようにするっていうところが始めて、毎日のようにずっとね、朝ね、30分とか、長い時1時間とか、スケボーを練習するということをしてたんですけども、まあ、スケボーは面白いは面白いんですが、ちょっとね、こけるとめっちゃ痛いっていう問題がやっぱりありますよね。まあ、それはそうなんですけども、まあ、下がコンクリートなんでね、叩きつけられると痛いっていうのが結構あるのと、あとは場所ですね。スケボーをする場所っていうのが、まあ、非常にこう、制限されていることが多いんですね。誰しもね、自分の近所でね、ガーガーガーガースケボーされたら嫌だなと思うのは当然のことだと思うので、まあそういうところから少し離れて、かつ、まあ平坦で、アスファルトとかコンクリートになっているっていうところは、こう、そんなに場所はないんですね。まあ今、京都だと、僕が始めたちょっと後ぐらいに、公式のパークが北山の、なんだっけ、北山じゃないか、国際会館の近くのところにパークができて、まあ今だったらね、そっちの方にこう行ってやるっていうのも全然ありだなと思うんですけども、まあ当時ちょっとそういうところがないのと、まあそういうところってやっぱりこうね、すでにこう常連さんがいたりとか、まあその常連さんもね、僕よりもはるかにこう若い若者たちとかなんで、こう、コミュニケーションをしていくコストみたいなところもこう発す、コストというかね、コミュニケーションをしていくっていうスキルもですね、結構使っていかなきゃいけないっていうところもあって、これはちょっと、いろいろ難しいなっていう気持ちになってしまったんですね。うん。で、その後、じゃあちょっと場所を選ばずにできるもの何かないかなと思って、それで自転車の方に行ったんですけども、最初はスケボーからの流れだったんで、BMX って言ってですね、こう、自転車に乗りながらこう、くるくる回ったりとかするの見たことあると思うんですよね。ジャンプしたりとか。そういうちょっとちっこい自転車乗ってね、サーカスみたいなとか、そういう感じで見たことあるかなと思うんですけども、そういう、その BMX っていうのをやってみようかなと思って、自転車屋さんに行って、まあ、これこういう流れでね、そういうのをやろうと思うっていう話をしたら、まあ、その自転車屋さんが、もうめちゃめちゃ若い頃 BMX やっててっていう、プロも少し目指してたっていう感じの人だったので、結構詳しく教えてくれたんだけども、まあ、今、この年から BMX をやるのは全然ありだけど、面白くなるのにすごく時間がかかるよって言われたんですよ。そのトリックをするとか技を決めるっていう風にするまでに結構時間を使わないとできるように楽しいところまでいけないよっていうことを言われたと。 ね、中学生高校生とかで BMX 始めてやってるとやっぱり自由時間も、ね、使える時間も大きいじゃないですか。で社会人になってくるとどうしてもね一日の練習時間みたいなのも少なくなっちゃうから、まあ、そういうところを加味するとどうしても時間がかかっちゃうんだっていう話をするのと、まあ、体もねもちろん適応するのに時間がかかるっていうのもあると思うんですけども、そういうこと言われて、でそこで出てきたのがマウンテンバイクだったんですよ。でもマウンテンバイクだったらもう登って降りるだけで楽しいっすみたいな、そういう話になって、そこで急にですね、まあ、僕もね調子に乗って、あそれは面白そうだなとなってマウンテンバイクを購入し、まあ、別にマウンテンバイクでもあのトリックはできるからみたいなマウンテンバイク何でも別に遠くに行こうと思ったらできるし、トリックしようと思ったらできるし山も行けるからもうマウンテンバイクがいいですよみたいな感じで言われて買って、その週末かその次の週末ぐらいかなに山に行って、それで最初めちゃめちゃね登るのもひいひい言って、もうなんか倒れんじゃ、ね、ひっくり返っちゃうんじゃないかなっていう坂をみんな登っていくんだけど、うん、僕はなんかそんなの無理だし、ね、押して上がっても、押して上がるだけでもなんかもうぜいぜい言ってるみたいな体力のなさだったんですよね。で、上がったのはいいけど、今度下りもさ、自分が思っていたのの倍ぐらいの傾斜をみんなこう降りていくのを後ろからついていかなきゃいけなくて、これはすげえなって思ったんですけども、そこからなぜか急激にハマっちゃいましてですね、もうほとんどもう毎日かな、朝ちょっと早く起きて30分1時間ぐらい自転車で走って、で仕事するみたいな、そういったことを始めたんですよ。それでドハマりして、でご存知の通りそこで骨折をするというふうに流れになってますね。でランニングっていうのはその骨折をした後に思ったんですね。せっかくそう。で、最初はね、坂をね、登るのも一苦労、ね、降りなきゃ、押さなきゃ登れない坂みたいなところも、まあ、毎日のように行ってるとですね、だんだんそれがこう、ギリギリどうにか漕いで登れるようになり、それがだんだんスピードが上がって、スイスイ登れるようになりって感じで、その下、ね、マウンテンバイク基本的には下るのが面白いっていうところもあるんですが、こう登っていくっていうところもね、日々こう、積み重ねることによって、スキルというかね、より登る力っていうのも上がっていくんだなと、自転車漕ぐ力っていうのも上がっていくんだと、まあ、基本的なその体力っていうのが上がっていくんだなっていうのがね、分かって、それも一つ面白かったんで、せっかくなんかそれで培った体力っていうのがね、何もそこで自転車乗らなくなっちゃってなくなっちゃうのもったいないなと思ったんで、じゃあ走るかと、他になんかないし、パッと思いつくことはなかったんで、まあ、走るかと思って走り出した。っていう感じですね。なので走るきっかけっていうと、まあもともと正せば運動不足っていうところなんですけども、まあ体力減っちゃうのがもったいないなっていう、そういった気持ちが、ランニングのきっかけです。はい。で、ね、どのくらい走ってるかっていうと、基本的には週に6日か7日走ってます。なんでほぼ毎日、走ってますね。雨の日はジムに行って、で、トレッドミル、ランニングマシンですね、いわゆる。ぐるぐる、ベルトが回ってて、その上走るやつ。それに乗っかって走るっていう風にしてて、少し疲れが溜まってて、気分が乗らなかったりとか、仕事が立て込んでて、どうしても寝るのが遅くなってしまったりとかして、ちょっと時間が取れないとかっていう時が、週に1日あるかないかって感じなんで、そこで休むっていうことはあるんですけども、そういうことがなければ、基本的には最近は走ってますね。で、メニューということではなくて、まあ僕もただ走ってるってだけはだけなんですけども、まず、火木金は基本的には軽く走ってジムまで行って筋トレをして軽く走って帰ってくるみたいな感じなので、火木金はどちらかというと筋トレがメインの日ですね。なんで、その日は6キロぐらいしか走らない。で、月曜日は10キロジョグして、水曜日は、行き地走って言って、ちょっと頑張って走る日があって、で、土曜日また10キロをジョグ。ジョグっていうんだから、なんだろうな。あんまりこう、息が上がらないぐらい、おしゃべりできるぐらいの、スピードで走るような感じですね。なので、土曜日も10キロぐらいジョグして、で、日曜日は、ロング走なんで、長くてもでも20キロぐらい走るぐらいか、もしくは山に行って走ったりとかするっていうのが、大体の週の、ルーティーンって感じですね。で、まあ僕はそのレースとか大会に出るっていう目標は基本的にはないので、まあトレーニングというよりは本当にこれがルーティーンみたいな感じになってますので、あんまりこれを変えずにやってますね。まあ行き地走が一時期しんどかったので、全部ジョグっていうことが 今年に入ってからはしばらく続いてましたけども、最近その行きつつを復活して山にも行くようになったりとかしてって感じですね。でそんな今度で走ってると、だいたい月間で250から280キロぐらい、まあ前も言ったけど300キロいかないぐらい走ってるって感じです。はい、なんとなくイメージつきますかね。だから多分ね、ランニングのそのマラソンとかで換算して考えると、僕はそんなに速くはないので、多分サブ4だ、4時間切りを一応目指すが4時間半ぐらいで撃沈するみたいな感じが現状なんじゃないかなって思ってます。うん、どうかな。まあまあ、でまあランニング、まあ、マラソンね、出ればいいんだろうけど、はい。で今履いてるロードのシューズとかですね、トレランとかのね、シューズの話とかグッズの話ですけども、これ聞いて面白いのかな。まあでもね、A2PS さんは少なくとも面白いと思うので、A2PS さんに向けてねお話ししようと思うんですけども、まず今履いてるのはアシックスのハイパースピードとノバブラストっていう、シューズです。ですね、それまではアルトラのエスカランテ2だっけ、3だっけ、その辺、それを履いてたんですね。アルトラっていうメーカーは、まあ、足のことをちょっと気遣ったような設計、足、まあ、怪我をね、たくさん走ったりするとしやすくなったりするんですけども、まあ、なるべくそういうことをしないように、フラットな足底になってたりとか、あと、まあ、足の先がね、あんまり締め付けないような構造になったりとかしていて、割と、コアなファンが多い。このおっさん FM にもゲストで来ていただいた二宮さんとかはアルトラのコアなファンなので、もうアルトラ以外はほとんど持ってないっていう話ね。普段履き のシューズとかも全部アルトラみたいなことをおっしゃってたんですけども、まあ、そういうところもちょっと感化されたもあって、アルトラのエスカランテっていう、すごく履き心地のいい靴を2回ぐらいね、リピートして履いてたんですが、昨今のですね、やっぱりね、インフレや円安やの流れでですね、まあ、新しいエスカランテを買おうと思うと高い。僕が買ったのは結構セールの時に買ったのもあってですね、1万円中頃ぐらいで買ったんだと思うんですよね。うん。でも今は4が出てて、まあ4の、定価で21,450円って感じなので、まあ、2万円超えちゃうんだなぁと思ってるんですよ。で、まあ、すごくいいシューズなので、これ結構気に入ってたんですけども、やっぱりちょっとお値段がっていうのと、あと、僕はあんまり考えてなかったんですけど、ランニングシューズってこう履き替えなきゃいけないんですね。履き替えなきゃいけないっていうのは、シューズ寿命があってですね、ランニングシューズあんまりこう長く履いてると、まあ足に悪いっていうのがあって、で確かに僕も長いこと履いてたら、足首とか、足のひらとかに不調が出るようになったんですよ。で、まあ当時それ気づかなくて、なんでこう急にこんなことになってんだろうってね、練習の仕方が悪いのかな、走り方が悪いのかなって思ってたんですけども、どうもシューズっぽいなっていうのがあってですね、で、まあ見た目とかは全然、ボロボロになってるとかじゃないんですけども、その外見よりもその中の方ですね。中って言ってもその足入れて見えるところじゃなくて、その間の層 のウレタンみたいな部分が、まあ劣化というかね、疲労してしまって、当初設計したようなパフォーマンスが出なくなっちゃうっていうことが結構あって、で、それが700-800キロぐらい、まあメーカーさんによっていろいろね、言われてはいるんですけども、そのぐらいでせいぜい、まあ、1000キロとか走ったらちょっとだいぶ走ったねって感じになっちゃうっていうことみたいなんですよ、調べたら。で、僕と当時、そのアルトラで2,000何百キロとか走ってたんで、すでに。で、それはもうなんかボロボロになるだろうなっていうので、次のね、セール品で昔買っといたのがあったんで、それに履き替えて、また、はい、走ってたんですけども、その間にだんだんだんだん円安が進んでとかなってくると、これこのペースで700キロってね、だって月にさっき言った300キロ目標にして走ってるとしたら、2ヶ月走ったら600キロじゃないですか。で、3ヶ月走ったらもう900キロなんですよね。そうすると3ヶ月に1回シューズ仮にその言われた通りに履き替えるとするんじゃないですか。多分みんなそこまで頻繁に履き替えてないと思うんですけどもね、マーケティング施策に忠実にこう履き替えるとすると、3ヶ月に一遍2万1000円払うってなると、年間ね3ヶ月でしょ。で、まあ12ヶ月だったら 4回履き替えるわけだから、4回2万円の靴履ったらさ、死人が8で8万円とかになっちゃうわけじゃないですか。 年間8万円かかるっていうのは結構な額だなっていうふうに思ってしまったので、ちょっとこれはもう少しその分相応の苦痛で良いんじゃないかというふうに思いまして、アシックスのですね、ハイパースピードと、さっき言ったのハイパースピードっていうのを最近は履いてます。まあその前にノバブラスト買ったのか。ノバブラストはエスカレンダーと同じぐらいの値段感で買えて、これはでもね、アルトラとは違って、靴底も厚みがあったりとかして傾斜もかかってる感じなので、ちょっと走り方は違うんですけども、これでもこれもいいシューズですね。すごくこう、跳ねる感じが、ね、飛んでくような感じがあって、でもかつこう、クッションもあって、すごくいいシューズで、あ、アシックスすごいいいシューズ出してんだなと思って、じゃあアシックスのね、これはその1万8000円だけど、もうちょっとお安いのないんですかと思ったら、ハイパースピードっていうラインナップがあって、まあこれは主にですね、学生さんとかが部活とかで結構履いたりとかすることが多いらしいんですけども、まあそれでも、アシックスのね、そういった技術を使われているということなので、まあ結構評判も良かったので、あと一回これ履いてみようかなと思って履いたら、もうこれでだいぶ十分だなみたいな感じになっちゃったんですね。でこれセールで買うと僕6000円とかで買えるのかな。そうするとね、6000円をね、仮に、4回、買い替えても、4、6、2万4000円ぐらいで済むと。だいぶこれはコスト圧縮できるんじゃないのっていう風なところで、ちょっと今アシックスのかなり安いシューズで走るようにしてますね。ちょっとロングソだけノバブラストみたいな感じのイメージです。で、トレイルもじゃあ、アシックスで揃えてみようかなと思ったので、今フジライトっていうのを買って、トレイルランニングもアシックスのでやってますね。トレイルランニングも同じくアルトラのローンピークっていうのが入ってたんですけども、これもミッドソールがもうダメになってて、もう走ると足が痛くなるんですよ。結構硬い岩とかの上を走ると、もう痛い痛いなってなって、それを避けるために足にこうすごく集中して走るようになる、なってしまって、すごくね、走るとめちゃめちゃ疲れるようになっちゃってたんです。で、なんかトレイルが全然面白くなくなっちゃったなと思ってたんですけども、この靴に変えて走ったらもう全然滑んないし、痛くないから、結構楽しく走れて、めちゃめちゃ楽しくて、で、あ、これ靴がダメだったんだと思って、初めてやっぱり道具って大事だなってその時に思いましたね。うん、何でも良かれちゃダメなんだなと思って。それでなんかちゃんとグリップしてね、安心して走るんだったら、まあある程度スピードも出せるようになるし、すごく爽快感もあるし、走ってて気持ちいいなってなったので、まあ一応フジライトも結構気に入って走って、使ってますね。若干少し横幅が広いのかな。若干滑る感じがあるんですけども、まあ僕程度だったら許容範囲だなと思って走ってますね。はい。こんな感じで進んでいくと結構時間を取っちゃう。けど、めちゃめちゃ楽しいですね、この話をするのは。はい。なんでちょっとね、リスナーさん、半分以上置いてきぼりだと思うんですけども。で、キャップはですね、キャップは、自転車を乗ってた時にちょっと被ってたような自転車用のキャップとかも被ってたりとか、あとはね、走る練習カルトキャップっていうのがあって、これは何かというと、走る練習という、これは何なの？ブランドなのかな？最近ちょっと更新されてないですけど、レプリカント FM っていうポッドキャストをされてたケンタロウさんが、まあ走るの好きで、それで、ご自身で、帽子プロデュースして販売したりとか、まあ他にもウェアとかね、ランニングとかも、販売してる、してて、その中で走る練習って書かれたキャップが、販売されてるのを、買いまして、それはこれは気に入って使ってますね。めっちゃメッシュの涼しい帽子です。僕めちゃめちゃ汗かくので、基本的にはフルメッシュとか、メッシュの部分が多ければ多いほど嬉しいみたいな感じですね。なんで似た感じだとパタゴニアのダックビルキャップとかもそんな感じのテイストだと思うんですけども、ダックビルがね、なんかシルエットが僕ちょっと似合わなくて、なんかめちゃめちゃ物は良さそうなんだけども、それちょっと敬遠してたんですけども、最近ノースフェイスのフリーランキャップっていうのを見つけて被ったらすごくいい感じで、しかも L サイズが僕頭がめちゃめちゃでかくて、市販のっていうか、販売されている帽子、大体きついんですよ。普通に売ってるのは。なんで、L とか大きめっていう風に、サイズ表記があるやつじゃないとダメなんですけども、このノースフェイスのフリーランキャップの L サイズの方は、僕の頭で普通みたいな感じ、ジャストフィットって感じなので、すごく嬉しい。緩めたらもっと大きい頭の人でも OK って感じなので、これはすごく気に入ってますね。ツバも柔らかくて上げたり下げたりもしやすいし、メッシュの部分も非常に多いので、これを気に入って、つけてます。そしてサングラス。最近はもうね、日差しが強いんでサングラス欠かせない感じなんですけども、これはちょっとなんかよくわからんメーカーのものを昔、なんかドライブかなんか行くときに 行く前に、イオンかなんかでね、6000円ぐらいで買ったやつがあるんです。一応ね、それなりの安い値段だったんですけども、まあ、変更のグラスが入ってて、まあ、物質差が非常に抑えられる感じだったので、まあ、結構これ気に入ってて、サイズも気に、ちょうどいいので、気に入って使ってるんですけども、変更グラスね、結構いいんですけども、変更グラスっていうのは何だろうね。変更って言ってこう、こっちからは光が入るけど、こっちからは光が入んないみたいな、そういったこう微妙なスリットみたいなのが、すごい細かいスリットが入ってることによって、水面の照り返しとか、車の反射、ライトの反射みたいなところとか、そういうのを、抑えてくれるような、それがもう眩しくならないような、そういった、レンズになってるんですけども、これは結構良いんですが、そういったスリットが入ってるおかげで液晶を見ると、ちょっと液晶が、アングルによってめっちゃ見にくくなるみたいな。あれと一緒ですね。だから iPhone とか、パソコンとかにも貼るじゃないですか。プライバシーシートみたいなやつ。あれもこう微妙なスリットがあって、横から見ると全然見えないんだけど、ここから見ると見えるみたいな感じになってくるんですけども、それをこう メガネ側にそれがあるみたいな感じになってるんで、サングラス側にそれがあるって感じになってるんで、液晶がたまに見にくくなるみたいな問題があって、まあ、どうかな、ということは思ったりしますが、まあ、でもそれぐらいしか不満がないので、なんとなくそれを使い続けてますね。まあ、サングラスはなんかちょっと買い替えてもいいかなと思ってます。もうちょっと。普通のサングラスなんで、なんかちょっとランナーっぽいやつとか、わかんないな。どういうのがいいんだろうな。うん。ちょっと探し中って感じですね。で、イヤホンは、これもちらっとおっさん FM で話したと思うんですけども、ファーウェイのフリークリップっていうのがあってですね、これは非常にこれも気に入って使ってます。イヤーカフ型って言って、こう耳にちょこっと挟むような感じなので、外の音がちゃんと聞こえるんですね。だから耳の近くにスピーカーを置いてるみたいな、そういう感じになってるんで、こう塞がないから、外の音がちゃんと入ってくるけども、音楽も聞こえるとか、ポッドキャストも聞こえるみたいな感じなので、ランニングするときにこう持ってこいって感じですね。で、まあ防水になってるんで、汗とかでも大丈夫なんですけども、し、これをね、売り出したときも、マラソンとかでも有名な大迫選手とかがプロモーションになってて、キロ3分とか切って走っても全然違和感がないみたいなことを言ってて、そりゃそんなスピードでも大丈夫だったら僕ごときだったら全然外れることないなと思ったんですけども、ただずっと走ってると汗がね、耳からもダラダラダラ出てきてしまって、汗でね結構ツルツルツルツル滑ってしまうってことがあるんで、何度も落とすんですけども、まあまあいい値段するイヤホンなので、落として壊れたりするっていうリスクもあるなと思うので、やっぱりこう走りながらアウトドアでつけるものはもうちょっと安くてもいいかなと今は思ってますが、音もいいし、もうだからつけてるの忘れるぐらい軽くて、これはずっと気に入って使ってますね。なんかミーティングとかもう基本的にはこれでやることが多いので、一日中つけてるって言っても過言じゃないですね。でそんなに目立たないから、一日中つけててもそんなに、違和感ないし、これはいいです。あとウォッチはカロスのペース3っていうのを使ってます。これもまあ安いけどもお手頃な値段なんだけども、必要な機能は十分ついてるし、このカロスっていうメーカーが提供しているアプリとかウェブのサービスが結構よくできてるんで、それがまあ買うとサブスクとかなしで無料で使えるんですね。でそれがなんか気に入っているので、なんでランニングするとね、そのデータとかが出るんですけども、まあ、その時見て、今日早かったな、今日遅かったなっていうだけじゃなくて、なんかそういうのを蓄積していって、どういった傾向があるかとか、どういう今状態なのかっていうところを測っていくと、まあ、より面白いんですけども、それがまあ、アプリだったりとか、そういったサービスはあるんですが、まあ、有料だったりすることが多いのかな、やっぱり、それでビジネスをね、成り立たせるってなったりすると。なんだけども、まあ、時計のメーカーなんで、まあ、時計を買ってもらったら、それでそのサービス使えますよっていうところなんで、まあ、それはもうね、渡りに船って感じなので、喜んで使わせてもらって、結構使い倒してますね。最近はその MCP って言って、そのカロスのサービスが、AI からこう活用できるみたいな、そういった仕組みもリリースされたりしてるので、AI に分析をね、頼むみたいなこともしやすくなったりとかしてるんで、結構いろいろね、新しい取り組みとかもしてるんで、ソフトウェアの部分も頑張ってるっていうのはいいなと思って、カロスは。結構気に入って使ってるんで、次買うのもカロスなんじゃないかなと思ってますね。結構ね、もうやっぱデータが溜まっちゃってるんで、ね、これ結構でかいですよね。だから多分ガーミンっていうのはもう一つ、ってか一番多分シェア大きいのはガーミンっていうメーカーなんですけども、ガーミン使ってる方も多分そのガーミンの中にたくさんデータがもう蓄積されてるから、まあ、そこから移動するのは難しいっていう感じがあるんで、結構まあデータがバインドされるとね、データがこうたくさん溜まると そこからね、逃げるというかね、他に移るのは結構難しいってなるんで、だからカロスがそういった無料のサービスを提供しているのも、まあそういった意図もあるんじゃないかなと、いうふうには思ってますね。はい。で、ヘッテンはね、ジェントスって日本のメーカーの安い VA05D っていうのを使ってますが、これはなんか Amazon のブラックフライデーかなんかでたまたまセールだったんで、乾電池で動くヘッテンが欲しいなと思った。ヘッテンってヘッドライトですね。ヘッドライトが欲しいなって思ってたので、それを買いました。乾電池が何がいいかっていうと、まあ、家で使ってる充電式の乾電池で動くっていう、というのと、まあ、なんかで外で、ね、電池欲しいなと思っても調達しやすいっていうのがあるから、乾電池っていうふうに思ってますね。多分本格的にね、山に行くとかって話だったら、もっと光量が、光のね、パワーが欲しいとか、より長い時間、その電池を変更せずに長い時間動いて欲しいってのがあると思うので、まあ充電式のもっと、いいものを使った方がいいと思うんですけども、まあ、僕の用途だとこれで十分だし、なんなら全然光量いらなかったなって感じですね。基本的にその鴨川とか、まあ山行くとね、確かに、光量このぐらいあっても十分だなと思うけど、普段使いでロードをヘッテンつけて走る程度だったら、全然光量、これの半分もいらないなって感じだったので、それ用にもっとちっちゃくて安いのを買ってもいいかなとは思ってますね。めちゃめちゃ喋れるな、これ。まだまだ全然喋れない。補給食は、補給食というほど僕は走る計算ないんですけども、補給食っていうのはまあ走ってる間にね、お腹空いてとかエネルギーがね、20キロとかね、まあ、2時間3時間とかってこう走ってると、お腹空いちゃうわけですよ。で、パワーがないとね、走れなくなっちゃうじゃないですか。バテバテになっちゃって。なので、補給食って言って、まあ、レースとかだと、ジェルって言って、栄養が入ったゼリーのチューブみたいなやつをね、ちっちゃいチューブみたいなやつが、それを走りながらキュッて取るみたいなのがあって、そういうのを見てるとね、あ、かっこいいなとかと思うんですけども、まあ、あれ一個一個結構高いんです。300円、400円とか結構するんで、それがこう、ちゅうちゅうなくなっちゃうっていうのは、やっぱ高いじゃないですか。なんで普段ね、それをいうのを使うっていうのもないかなと思うので、まあ大体コンビニで買えるウィダーインゼリーとか、ウィダーじゃないか、今はね、インゼリーね、森永のインゼリーとか、あとはね、ガッツギアですね。ガッツギアっていう、前もこれ、おさやふでも言ったかな。なんかサッカー少年のキャラクターが描かれているガッツギアっていう、インゼリーのちょっと一回り大きい 250ml ぐらい入っている、そういったゼリー飲料があるんですけども、それを、スーパーで安売りしてるときにバーッと買って。安売りしてるとね、1個ね、99円となるんですよ。なんで、それをね、買っといて、それを持って出たりとかしますね。そうすると、まあ、重いは重いんですけども、まあ、水分補給兼カロリー補給になるんで、まあ、水筒持ってる気持ちで持っていくから、まあ、そんなに気にならないって感じですね。あとはね、僕が好きなのは、黒糖まんじゅうかな。黒糖まんじゅう、糖質、ほぼ 100% 糖質のまんじゅうなんですけども、皮がね、白とかじゃなくて、茶色い皮の昔、田舎まんじゅうみたいなやつあるじゃないですか。あれをね、山に行って山頂で食べるとね、めちゃめちゃ幸福な気持ちになるんですよ。なんで、それを持って行って食べることが多いかな。あれは美味しいですね。なんか缶コーヒーとか持ってって、それと一緒に食べるだけでもね、本当に幸せな気持ちになるから、まあ、補給食というかね、本当におやつみたいな感じで、それを山頂で食べるってことは多いですね。まあもうちょっともそもそしてるんでね、レースとかね、早く走るとか、いう場合はあんまり、誤りどころか全然お勧めできないんですけども、山をね、楽しく走ってる中で、おやつ結構ね、大事なんで、コンビニ行って結構長い時間選んだりしますね。あとまあラムネぐらいかな。で、ウェア系だと、今日も、15キロぐらい走ってきてるんですけど、もうだいぶ暑いんで、これもね、最近買ったアシックスのノースリーブのシャツを、もうノースリーブ出しました。なんで肩を出しながら今日走ってたんですけども、だいたいそんな感じの、いわゆるランニングのような河川の T シャツですね。安いやつだと、なんかユニクロのエアリズム用の、ちょっとエアリズムの普通のラインナップじゃなくて、アクティビティ用のなんかメッシュとかが少し入ってるような、そういったエアリズムのシャツが、T シャツが売ってるんで、まあそれなんかは結構安いんでね、それも使うこともあるし、あとはパタゴニアのね、キャプリーンっていう、まあこれも有名なシリーズなんだけども、その T シャツは、まあすごくいいんですけども、ちょっとお高いんで、これは勝負服ですね。まああんまり勝負はしてないんで、着る機会ないですけど、まあ人と一緒にぐるー、プで走ったりとかね、人と一緒に走ったりとかするときは、カッコつけてこういうのをね、着たりとかするので、そういったもの きますね。あと走る練習の、なんだっけ、メリノウールのロングの T シャツとかも、あれも結構着心地がいいので、それも使ってますね。で、パンツは、インナーファクトっていう結構ちっちゃいメーカーのランパンですね。これ、ま、4インチのポケット付きのやつとインナーが付いてるやつのランニングパンツを履いてますけども、とにかくたくさんポケットが付いてるランニングパンツが好きなので、このインナーファクトのやつとかは重宝してますね。あと、アシックスとかミズノからも、ま、出てる、ポケットがたくさんね、5個とか6個とか付いてるやつ。そこにスマホとか、さっき言ったガッツギアとか入れて、鍵とか入れて、それで走ってるって感じです。と、パタゴニアのストライドプロっていうパンツもすごく、涼しくて軽くていいんですけども、これはね、ポケットが結構ちっちゃくて、僕の使ってるスマホ、今のスマホがちっちゃいやつなんですけども、それが入る、ギリギリ入るって感じなんで、スマホ買い替えると、iPhone 買い替えるともう入んないみたいな。そういった感じなので、なんかリニューアルしたら買い替えたいなと思ってます。これもストライドプロもなんかセールで安く買えたので、たまに使ってますね。はい。いや、たくさんあるね。で、聞く音楽。音楽ね。音楽は走る用のプレイリストがいくつかあって、やっぱ結構テンションが上がるような曲が入ってるのと、あとは、走るテンポに合わせて聞く曲っていうのも一応用意してますね。だいたいこう、180bpm とか 185bpm とか、そして bpm をある程度合わせて、その曲に合わせて走ったりとかすると、まあ、走りやすい。って感じのものがあるんですが、180bpm ってね、割と速い感じなんで、ダンスミュージックとか多いんですけども、まあ、そういったダンスミュージックを入れたプレイリストもあるんですが、それだとダンスミュージックばっかりになっちゃうんで、その半分の 90bpm とかのプレイリストを作ってもいますね。で、90bpm のプレイリストだと、結構ヒップホップとか、割とダウンテンポなものでも、90とかで、まあ、倍のスピードで倍のテンポで自分の中では走るってことができるから、まあ、そういったプレイリストをいくつか用意していて走ることはありますが、まあ、大体その景気づけに使うことが多くて、それ以外は本当にポッドキャストかオーディオブックを聞いてるっていう感じです。走ってる時間がね、1日に1時間ぐらいはあるので、そうなってくるとその時間ね、ポッドキャスト、オーディオブック聞けるといろいろ楽しみが、走りながらも他のこともできて、ちょっとお得みたいな気持ちにはなりますかね。はい。いやー、めちゃめちゃ喋っちゃったな。うん。まあ、このね、グッズ一つ一つ、もっと掘り下げて話すこともできるとは思うんですけども。で、まあ、ランニングのね、ポッドキャストもたくさんあってね、そういった方々のポッドキャストももちろん聞くんですけども、やっぱり、まあ、そういうお話されてるのを聞いていいなと思ったりすることもあるんでね、まあ、こういう話たまにはいいかなとは思うんですが。まあ、でもね、そんなにね、そんなにこう、早いとか、超長い距離を走ってるとかそういうわけでもなく、本当にふわっと走ってるだけなので、なんかこう僕が使ってるからじゃあ俺も使うかっていうモチベーションにはあんまりならないと思うんですが、なんかの参考になったら良いかなというふうに思います。はい。基本的にはなんかコストを抑えながら楽しくやるっていう若干貧乏性な感じのところが出てますけども、はい、参考になれば嬉しいなと思います。で、まだまだね、お便り行こうかなと思います。河野さん、ラジオネーム河野さんからのお便りです。こんにちは。前回、日記の話をされていたので、その延長で永山さんにお聞きしたいと思ってメッセージを書いております。前回に過去の日記を振り返って、二日酔いが続けて出てきました。僕も若い頃から結構二日酔いで苦しい思いをしていましたが、最近になってようやく飲みすぎないよう加減ができるようになってきました。永山さんはもうお酒をやめられていますが、どういうテンションで二日酔いになるまで飲み続けていたか覚えてますか？以前にもお話しされたことがあるかもしれませんが、もうやめてしまったお酒についての良い思い出、悪い思い出あれば話せる範囲でお聞かせください。僕は過去に一度飲みすぎて自宅のトイレでタバコを吸いながら寝てしまい、起きたら床が結構焦げていたことがありました。火事一歩手前でした。これはどちらかというとタバコのエピソードかもしれませんね。タバコは7年前にやめましたが、お酒は今も飲み続けています、というお便りありがとうございます。危ない、トイレで、タバコを吸いながら寝てしまい、これは死ぬやつじゃん。下手したら危なかったですね、これは。まあ、タバコの不始末って結構ね、実は多かったりしますからね、これは気をつけなきゃいけないんですけども、タバコも僕は結構前にやめてますね。 うん。タバコも酒もやってた時期もありましたから、そう考えるとだいぶ遠くに来たなって感じはしますけども、なんだっけ、どういうテンションで二日酔いになるまで飲み続けていたか。まあ、二日酔いになるのがゴールではないんでね、二日酔いになるぞっつって飲んでるわけではないと思うんですけども、まあ、愚かだなと思うのは、まあ、お酒飲んで二日酔いになってもうひどいなって気持ちになるわけですよ。もう酒なんて二度と飲みたくないなって気持ちで朝起きたりするわけですね。それで仕事に行ったりするわけですが、まあ、夕方夜になってくるともう酒飲みてえなってなってるんですよね。あれがお酒の、ね、怖いところだなとは思いますね。そしてまた飲みに行くと。で、まあ、そのぐらいだったら逆にまだよくて、二日酔いになってくると、これは酔えば、この二日酔いは解消されるんじゃないか、みたいな、そういうさらに愚かな考えがね、出てきて、そこから二日酔いに負けないでお酒を飲み出す、みたいなこともしだすということがあり、そこまで行くと、まあ、だいぶ出来上がってきてるなという感じがあるんですが、お酒のね、良い思い出、悪い思い出、うん。まあ、良い思い出、悪い思い出ね、悪い思い出は、悪い思い出か、悪い思い出ね、まあいろいろエピソードはあるんですけども、ちょっと外国人の一緒と京都に来てからね、京都に、まあこれも他のエピソードでも話しましたけど、京都に来てから飲むようになってくると、外国の人が旅行で来てて、でそこに一緒にいて、なんか和やかな雰囲気になってお話しするみたいなケースっていうのは結構多いんですよね。でまあそういうのも僕すごく楽しいなと思ってたんで、そういったことがたくさんあったなというふうに。でまあ一つはなんか、まあこれは京都じゃないか。まだ東京行った頃だけども、目黒川の方にお花見に行って、で川沿いのバーかな。パブっぽいとか、ビアパブみたいなところに行って、そこで、たまたまカウンターで隣に座ってたドイツから来たって言ってたかな。ドイツの人と一緒に、飲み始めて。で彼は結構若かったのかな。で若いからなんかね、日本語の下ネタを教えてほしいみたいなことを言い出して。で、今まで友達に教わった下ネタにはこういうものがあってみたいなことを言ってきたんで、まあそういった話で盛り上がって、まあ逆にドイツの下ネタを教えてよみたいな話になって、そういった話をしました。まあ一切覚えてないんですけどもね。うん。で、まあ途中からこう、じゃあ、どんどん飲もうぜみたいな感じになって、結構ね、どっちが飲めるかみたいな感じになっててね、ガンガン飲んでたんですけども、最終的に彼がね、なんか酔いつぶれてしまって、もう帰るわ、つって、帰ってしまって、あなんか、ドイツの人とビール飲み比べして、結構いいとこまで行ったな、っていうふうに、自分の中で謎の達成感があったっていうところですね。で、まあ僕はその後、そのお店で寝て、はって気がついたら、なんか、普通になんかソファーかなんかで普通に横になって寝てて、よくなんか財布とかそういうのも無事で帰ってこれたなというふうに思いましたけども、まあそんな回がありましたね。うん。あとは京都来てからですね、まあ今は亡き田園っていうお店で飲んでたら時に、男女の団体の人がいて、なぜかその人たちと話すようになって、その中の一人の女性の人とね、隣に座ってずっと話してたんですけども、スイスから来たのかな、スイスから来たって言ってて、で、スイスの人たちは、まあ、自分の住んでる領域、場所によって、スイスの言葉プラス英語と、あと、その近くの、例えばイタリアに近かったらイタリア語とか、ドイツに近かったらドイツ語も話せるみたいなことを話してから、だいたい基本的に3カ国とか4カ国語ぐらい話せるみたいな。後から聞いたところによると、まあ、スイスドイツ語はまた結構特徴があるから、ドイツ語とはまた少し、違うよみたいな話、意見もあったりとかするらしいんですけども、まあでも言ってもね、そういう、風にたくさんの言葉を話せるって言って、ああ、すごいなって言って。で、かつね、その女性がなんか、弁護士だったっけかな、なんかそういう、なのかな、確か弁護士だったと言ってた気がする。か、弁護士事務所で働いてるっていう風に言ってたんですよ。で、ああ、すごいなって話になって、でなぜかその女性がもうだいぶ酔っ払ってきたんだろうね。その、年収を教えろよって言われる。うん、で、僕の年収はこのぐらいだって話をしたら、その女性は私はこのぐらいだって言って、そのね、お前はその男のくせに年収が低いみたいなのを言い出して、なんか僕一見そのスイスとかって、こう先進国的なイメージがあったんだけど、割といろいろその男女のあれもあるのかな、みたいな、そういう気持ちになったのを覚えてますね。だから年収低いから怒ってみたいなことを言って怒ってもらった気がする。うん、そんなもありましたね。とはその近辺で似たような時にデンマークから来た結構若い子と一緒になって結構盛り上がって、で、当時まだ結婚してなくて同棲してた妻の家に呼ぼうと思ったんですよね。帰るとこないって言ってたから、帰るとこないって言ってて、留学生だったのかな？
留学生とかで、なんかロッテリアでバイトしてるとかっていう話で盛り上がった気がするな。ロッテリアでバイトして何がうまいのって言ったら、なんか絶品チーズバーガーが最高にうまいみたいな話をなんかしてて、それでなんか別に今話しても全く面白くないんだけど、なぜかその時ゲラゲラ笑ってたのを今でも覚えてるんですけども。で、あ、じゃあ面白いじゃんってなって、じゃあうちね、泊まるとこないんだったらうちこいでよって言って、で、妻に電話したら絶対、連れてくんなって言われたから、そのままカラオケ行って、カラオケで何曲か歌って寝て帰ったみたいな感じでしたかね。とかね。あとは、エジプトの人かな。これはなんかハブかなんかに行って、ダーツやってたエジプトの人と、まあ、僕、ダーツ全然できないんだけども、ビールをかけて、ダーツ一緒にやって、まあ、もちろん、ことごとく負けてたんだけど、なんかハブにある、なんかめちゃめちゃでかい、ビールありますよね。あ、これ、リッタータワービールってやつだな、これね。リッタータワービールってやつ。リッターだから、これ、でも1リットルなのかな？なんか1リットル入ってるのが、でかいメスシリンダーみたいな、ビールがあるんですよ。うん、で、負けたから、それを、ビールかけてやって負けたから、そのメスシリンダーのお化けみたいなビールを持ってって、おごったら、なんかめっちゃ面白いやつやなってなって、それで意気投合したんですけども、まあそのエジプトの人は、なんか、まあ最初英語で話してたんですけども、お前の英語、なんか全然わかんないから日本語で喋った方がいいって言われて、その人めちゃめちゃ日本語上手で、なんだっけ、清掃系の、ゴミ収集車かなんかの仕事してるって言ってましたかね。うん。なかなか外国人だから出世できなくて辛いわって話とかしてました。うん。っていう感じでですね、割となんか外国人さんと一緒に飲みに行って、そこで意気投合してなんか話をするっていうのは昔すごく楽しかった。これは良い思い出なのかな。でも良い思い出な気がするな。悪い思い出の話はまたちょっとお会いした時に個別にしましょう。はい。うん。はい。で、もう一個、河野さんから。2通ですね。これディスコードの方でね、長山さん向けにお便りばかりしてるとクリスさんがやきもち焼くんで、もう一個メッセージを送りますっていうふうに言ってたんですけども、もう1通ですね。長山さんこんにちは。クリスさん、おっさん FM の復帰を心待ちにしております。クリスさんが多忙なタイミングということで、クリスさんがいない時だからこそ話せる長山さん目線からのクリスさんの魅力を教えていただけますでしょうか。私から見るクリスさんの魅力は本人の意図しないところで面白いところです。具体例を挙げるとキリがないのですが、長山さんがいつもそこをしっかり拾って広げてくれるのも、おっさん FM の醍醐味の一つだと思っています。というメッセージですね。ありがとうございます。クリスさんの魅力は、本人の意図しないところで面白い。これなんだ？本人の意図しないところで。まあそっか、まあクリスさんね、確かになんだろうね。突っ込みどころがね、あるから、そこをこう拾って広げるみたいなことは、確かにありますよね。うん。接続詞がね。逆にとかって言ってるけど、その今、逆にってどういう意味みたいな感じのところで逆にとかっていう接続詞を使って、なんかそこを突っ込みたくなっちゃうとかね。うん、そういうシーンとか多々あったりとかして、言葉の、ね、使い方だったりとか、面白いっていうのは、確かに、そういうところだと思う。そういうところをね、共感するなと思いますね。魅力ね、魅力か。まあ、クリスさんの魅力。僕でもクリスさんの魅力は、まず一つは、まあ分かりやすいところだと、とりあえずやってみようっていう、そういったマインドがあるところかな。なんか新しいことしようっていう時に、まあ僕もね、まあ何回も話してますけども、やっぱりこう、ある程度のクオリティじゃないと恥ずかしいんじゃないかなっていうふうに思ってしまう自意識があって、なかなかこう、何かものを作って世に出すとか、新しいことにチャレンジするときのこう準備期間っていうのがすごく長くなっちゃうんですよね。で、クリスさんはそういうところは、そこまでこう考えずに、まあ、まずやってみてから、そこで、まあ、ね、いろんな学んだことを、まあ、フィードバック受けたことを、どんどんまたね、ブラッシュアップしていけばいいんじゃないのっていう、そういった感じのスタンスっていうのがあって、それがなんか、まあ、一緒にいて、いろいろやってみようっていうところに、うん、結構感化される部分が多いかな、というふうに思ってますね。あとはね、クリスの魅力はね、まあ、好きなものを好きって、こう、きちんと伝えるところかな、と思うんですよ。で、これはもう僕のさっきの自意識の話と一緒なんですけども、僕なんか好きな音楽の話が全然できなくて、これなんだっけ？この間最近聞いたポッドキャストでも好きな音楽の話ができないっていうのがあった。ちょっと忘れちゃったな。全然してもらっていいと思うんですよ。うん、全然してほしいし、好きな音楽の話してる人の話を聞くのは僕はすごく楽しくていいんだけども、なぜか自分が話そうと思うと、なかなかね、音楽、好きな音楽を開示するっていうところに対して結構抵抗があるんですよね。 だから、クリスさんが最初にこう、ハテナ入ってきて、僕ビーズ好きなんですみたいな感じで来たときに、すごいなっていうふうに思った、記憶がね、あるんですよね。で、まあ、それに限らずね、今でもこう、いろいろこういう作品が好きっていうのは、まあ、コンテンツ紹介するときもそうだし、まあ、普段ね、会話しててもそういうところって結構にじみ出てるし、これでもなんだっけ？ファイトクラブの T シャツ着て、ファイトクラブの原作者のね、本買いに行ったみたいな、まあ、それは別にその意図しなかったけども、そういうことがあったりとか、まあ、普段から身につけてるものも、自分が好きなもの、ファンであることを、ファングッズとかを積極的にこう身につけたりとかするじゃないですか。で、僕もね、グッズとか買うんだけど、あんまりこう身につけたりとかして、大体部屋着とかになっちゃって終わることが多いんで、なんか外に着てたりとかしないんですよね。なんでそういうところかな。いや、その方がね、なんか、あ、ビーズ好きなんですね、みたいな感じでね、実際ね、今日もね、ビーズのね、ちらっとね、触れてもらったりとかしてお便りいただいたんだけども、そういうふうに、こう、その人の一つのキャラクターとして、見てもらえるっていうところがいいなと思うんだけども、まあ、それが僕できないから、なんか好きなものを好きってこう言って、いられるっていうのは、いいなって僕は思ってますね。そんな感じかな。まあね、その、とりあえずやってみようっていうのも、こう、いいところと悪いところありますけどね。そうね。なんか出した、やってみたはいいけど、やっぱりちょっと僕の方でやり直しますわ、みたいなこともね、あったりするんで、なんか、いいとこ、悪いとこ、まあ、ありそうな気はするんだけど、でも、いいところかな。なかなかね、やっぱりそこでね、二人とも躊躇してたらゼロじゃないですか、アウトプットが。アウトプットがやっぱり、ね、0.1 でもね、もう出た方がいいんですよ。絶対に。そこから始まるから。でもゼロは始まらないからな。だからそのね、本当に 0.1 でも 0.01 でも、こう、何かするっていうところは、やっぱり、すごいことだと思うし、僕は魅力だと思ってますね。はい。という感じでですね、実はちょっとまだね、紹介しきれてない、お便りがあるんですけども、それはまた、後ほど、必ず番組の方で紹介しようと思いますので、もうちょっとお待ちください。でですね、番組の冒頭の方でもお伝えしたように、今まで、まあ、もうすぐ400回なので、次のね、だから締め切りを言わなきゃいけないね。締め切りはだから次が29日でしょ？だから6月の5日の公開分が400回になるっていうことだ。なので、6月5日にもらってもしょうがないわけですよ。なので、それを前にもらわなきゃいけないから、まあ、1週間前の29日の週末を経て、だから30日かな。収録、ギリギリだな。30日。そうしましょう。5月30日までにですね、お便りフォームからですね、皆さんの印象に残っているエピソードタイトル。どっちもいいです。ね、このエピソードが良かったってお話でもいいですし、エピソードタイトルが面白かったっていうのも、いいですし。で、エピソードタイトルは基本的にはクリスさんが全部つけてるんで、基本的にはクリスさんの分析です。文の責任の方ね。クリスさんの分析なので、クリスさんがつけたタイトルで、いいよ、これ良かったよっていうのがあったらね、ぜひ、タイトルの方も印象に残ってるエピソードの方ですね。もう本当にエピソード、もうそれだけ書いてもらっても構いませんし、まあ、一言二言ですね、感想とかね、理由とかをね、つけていただけたら、それで嬉しいなと思います。で、まあ、採用されてるっていうか、基本的には皆さんのね、全部読み上げたりとか、統計をしたりとかするので、まあ、お便りいただいた方には、住所の方をいただいた方に関しては、クリアファイルの方ですね、送付させていただきたいと思います。また、直接お会いする機会がある人とかだったら、まあ、ね、直接お渡しするっていうこともあるかと思いますけども、住所を入れていただいた方には、そちらの方を、送付します。もう言っちゃったんで、まあ、作ります。し、ちょっとね、送付、作ってから送るって形なんで、若干お時間はいただくかなと思うんですけども、そちらの方を送付いたし、しようと思いますので、欲しい方はいるのかわかんないけども、メッセージと、ね、応募をお願いいたします。はい。おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、括弧新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。